こんにちは、マッシュです。前回のメールではですね、そもそもビジネスとはお客さんのお困りごとを解決することだよという、ビジネスの根っこ、根幹の部分についてお話をしました。今日はそれを受けてですね、実際に個人でビジネスを作るための考え方についてお話をしたいと思います。僕たちはですね、企業とは違って個人レベルでビジネスを作っていく必要があります。これが会社、企業であれば、その大きな資本力とかマンパワー、その人の数を使ってビジネスを作っていくことができるので、例えば1回の取引の利益率が低いような、ビジネスだったとしても、その数を増やすことでですね、全体でバランスを取っていくことっていうのができるわけです。でところが、個人でやっていくにはですね、企業と同じようなことをやろうとしても、やはりその規模で勝つことはやっぱできないんですね。勝負にならないんですね。でその代わり、その個人には個人なりの、その個人にしかできないビジネスの作り方っていうものがやっぱりあるんですね。で、個人がビジネスを作っていくっていう前提で考えると、そのおすすめの条件っていうのがあります。そのビジネスの条件ですね、っていうのが、一つ目が在庫を持つ必要がないということで、二つ目がランニングコストが低い、もしくはかからない、この毎月固定でかかるようなコストっていうのが、かからない、もしくは低いものですね。で3つ目が、初期費用が低い、そのビジネスを始めるときに最初に何かこう初期費用が、大きくかかるようなものだと、そのお金を貯めてからじゃないとそのビジネスを始められないってことになってしまうので、そういう初期費用が、低い、もしくはかからないもので、そして最後4つ目が利益率が高いということですね。1回の活動、1回の取引での利益率がとても高いというビジネス、やっぱり企業なんかでやってる、特にその物販のビジネスとかだと、必ずこう仕入れ値というか原価がかかってくるので、利益率ってすごく低いんですね。20% とか取れたら結構むしろ高い方って言われてるようなものが多いので、ではなく、なるべく利益率が高いビジネスっていうのがおすすめです。この4つ、一言で言うと、その個人でビジネスをやっていくなら、そのリスクが低いビジネスを選ぶべきだと僕は考えています。ビジネスの世界って、もうトライアンドエラーなので、こう何回もこうチャレンジをして、またそれを失敗をしてっていう繰り返しで、やっと当たったみたいな感じの世界なので、その1回の失敗でですね、大きな負担を背負ってしまうようなビジネス、リスクの大きいビジネスっていうのは、やっぱりこう少なくとも個人ではやっぱり難しいかなと思っています。なので、そういうリスクが低いビジネスを作っていく必要があるわけですね。で、その個人でもできるビジネスにはですね、様々なビジネスモデルがあるんですけれども、そのリスクが低いっていう意味での、おすすめのビジネスモデルっていうのがあります。でこれ5つ今日はご紹介をしていまして、1つ目は転売、背取りと言われるようなビジネスですね。で2つ目が、公式サービス、コンサルティングとかがこれに当たります。で3つ目が、情報販売ですね。で4つ目がコミュニティ運営で、5つ目が業務委託、この5つのビジネスモデルがあります。順番に話をしていくと、転売、背取りっていうのはですね、これだけインターネットがこう広がってですね、情報が公平になっているにもかかわらず、実はこう物の値段にはですね、まだまだこう差があることがあるんですね。要はオークションとかに出せば高く売れるようなものがですね、メルカリとかでは実は格安で出品されてたりするんですね。メルカリだと自分で値段を決めるので、知らずに安い値段をつけてたりするっていうことがあったりするわけです。でそういう、いわゆるこう掘り出し物っていうんですかね、それを見つけて、それを買って仕入れて、で別の、高い値段で売れるような場所で、売って、その差額で稼いでいくっていうのが、この転売、背取りというビジネスです。要はこれって、その売る先の相場を調べてからそのものを買う、仕入れる形になるので、売れる見込みが分かっている状態でビジネスをやっている形になりますから、これもリスクは比較的低いかなと言えます。でこれっていうのはもう、コツコツそういういろんなサイトとかを見て値段を調べて、で安いのと高いのと差があるものを見つけたら、それをコツコツと仕入れて、またそれを淡々とコツコツと売っていくっていう、形になるので、ある意味こう人とあまり関わらずに、こう一人で黙々とこう作業していくっていうのが好きな方には、おすすめのビジネスモデルになるんじゃないかなと思います。で2つ目のこの公式サービスですね、これ結構最近ではですね、コンサルとか、 コーチとかカウンセラーみたいな肩書きでみんなこう名乗ってきているので、まあ、だいぶ一般的にはなってきたんじゃないかなと思います。まあ、要は何かしらこう専門的な知識を生かして、まあ、それを人に教える伝えるっていうビジネスですね。でこれはある意味こう仕入れているもの、限界になるものっていうのが、まあ、知識なので、まあ、最初それを勉強するときっていうのは受講料とかっていう形でお金が必要になったりはするんですけれども、まあ、それを一度その知識を手に入れて形になってしまえば、それ以降は、まあ、売上イコール利益になるんですね。さっきの利益率っていうことでいうと 100% 利益になる形になるわけです。まあ比較的単価も上げやすいですね。1時間何万みたいなコンサルティングってのはよくある、値段設定になってくると思うので、まあ形になってさえすれば、かなり稼ぎやすいビジネスになるんじゃないかなと思います。で3つ目の情報販売ですね、まあ、これはその2つ目の公式サービスの延長みたいな感じに考えればいいと思います。公式サービスではですね、その専門的な知識をお客さんと直接やり取りをして伝えていくっていうような形なんですけれども、それを情報商材としてコンテンツ化したものを販売するっていうのがこの情報販売っていうビジネスですね。まあ、一昔前ではですね、こう PDF とか音声コンテンツみたいな形でそれを販売することが多かったんですけれども、まあ、最近ではやはりこう動画のコンテンツっていうのは多くなってきているかなと思います。でこれも公式サービスと同じくですね、一度形になってしまえば売上イコール利益、利益率 100% になっていきますし、でもっと言うとこれは自分が直接動かなくても稼げる形になるので、まあ、うまく軌道に乗っていけばもう不労所得になるビジネスになります。で4つ目のコミュニティ運営ですね。これは人が集まる場所を提供する、それを作るっていく、ビジネスです。まあ、最近ですとオンラインサロンがね、だいぶ流行ってきてるんですけれども、別にオンラインに限らずリアルでもですね、例えば月1回定期的にどっかに集まって情報交換したり勉強会したりっていうような場所を提供するっていう形も、まあ、前ではよくあったんですけども、そういうコミュニティの場所を作るっていうビジネスです。まあ、これもですね、人さえ集まっていけばそのまま利益になってきますね。そのコミュニティに所属する、ための費用として、まあ、1人から月何千円みたいな形で、ビジネスを回していきますので、人さえ集まってきたらね、固定収入になっていきますので、まあ、これもそのまま利益になっていきます。で、まあ、これをビジネスとして回していくことを考えると、まあ、自分としてはその運営側になるので、結構コミュニティ運営っていうとなんかこう人がいっぱい集まるので、なんかこう人前で喋んなきゃいけないんじゃないかなって思ったりするかもしれないんですけれども、まあ、そのコミュニティ自体をこう継続して回していくっていう、まあ、地道なお仕事になるので、まあ、その事務局みたいな立ち位置になっていくビジネスです。まあ、そういう地味な作業とか仕事が好きであり得意な人は割とおすすめなビジネスモデルになりますね。で5つ目最後の、業務委託っていうんですけれども、まあ、これは結構いろんな仕事が幅広く僕としては含めて書いたつもりです。で、まあ、例えばですね、その商品はあるけど売る人がいない会社とかがその営業を外注するようなですね、営業代行みたいなものですね。例えば自分がそういう会社の代理店になってその商品を販売していくっていうビジネスですね。まあ、例えばこの営業代行で言えば、営業を経験したことのある人だったら、まあ、結構とっつきやすいビジネスモデルになるんじゃないかなと思います。で最初の転売はですね、こうあまりこう人と関わらず一人で着々とやっていくっていうものだったと思うんですけども、それとは真逆でですね、逆にこう難しいことは考えずに、もうとにかく行動するっていうタイプの方、サラリーマン時代に営業をやっていて、もうバリバリやっていたっていう人であれば、割といけるんじゃないかなと思っています。で、この代理店営業代行もですね、まあ、その契約の内容にもよるんですけれども、まあ、割とその仕入れが発生しない、ただこう売って制約したらそれをその会社から、商品を発送してもらって、まあ、差額を自分の方に利益としてもらうっていうふうな、まあ、そういうビジネスが多いので、これもリスクが低いビジネスと言えるんじゃないかなと思います。で、まあ、今営業の話をしたんですけれども、技術系で言えば、そのエンジニア出身の、ね、方であれば、まあ、システム系の業務をフリーランスとして個人で請け負うっていうのもよくあるパターンですね。まあ、さらにはですね、クラウドワークスとか、ランサーズなど の、 そのいわゆるクラウドソーシングで、まあ、ライティングとか、あとは他にもまあ自分の得意な仕事とか、やってみたい仕事っていうのをそこで受注をして収入を得るっていうのもこの業務委託に入ると考えています。 はい、この、まあ、5つの、おすすめのですねビジネスモデルを紹介したんですけれども、まあ、実際にこう自分のビジネスを作っていくという時にはですね、この自分の気質に合ったビジネスを選ぶっていうのが大事だと思っています。例えばその業務委託なんかはですね、まあ、働き方としてはほとんど会社員と変わらない、むしろですねこう成果を出せないと継続して契約をしてもらえなくなってしまいますので、むしろサラリーマンとして突き抜けてるような人じゃないと結構きつくなってくると思います。僕なんかそのサラリーマンとしての働き方が嫌で、もうサラリーマンとして働くと本当ポンコツになってしまうので、僕みたいなタイプだとこの業務委託で稼ぐのは結構きついかもしれないですね。でまたですね、この5つのビジネスモデルどれか1つに絞らなければならないっていうこともないんですね。で特にこの5つを組み合わせることでですね、この相乗効果が出てくるような効率のいい組み合わせっていうのがあります。でこれについては、次回、お話をしたいと思っております。今日はですねこの、個人でビジネスを作る上で、実際にどんなビジネスモデルがあるのかっていうことについて、お話をしました。このメール読んでくださってる方でですね、本当に個人で稼げるのとか、どんな稼ぎ方があるのかなっていうふうにですね、なかなかこう見通しがつきにくかったかもしれないんですけれども、こういう実際に成果が出ているビジネスモデルを知ることでですね、少しその先のビジネス、の道筋が見えてくればいいんじゃないかなと思っています。今日このメールを読んでですね、自分にはこのビジネスモデルが向いてそうだなとか、自分はこんなことやりたいと思ってるけど、どれに当てはまるのかなとか、疑問とか質問、感想などありましたら、お気軽に返信いただければと思います。今日は以上です。